御霊が必要なのです。兄弟の皆さん、また姉妹の皆さん、素晴らしい対談でしたね。世界のどこにいようと、こうして皆で集まり、福音を教え学ぶことについて、このような話を聞くのは素晴らしいことです。本日のテーマの基礎となる話をしてくださったパッカー会長とペリー長老に感謝します。また集会の最後に、モンソン館長から言葉を聞けるのを楽しみにしています。今年の世界指導者訓練集会はすべて教え学ぶというテーマで行いますが、これは兄弟たちがこのテーマを優先順位の高いものと考えているからです。その理由は明らかです。福音のメッセージを伝えられたかどうかは、幸福と救いの約束が実現するように教えられ、理解され、実践されているかどうかにかかっているからです。そのようなわけで、イエスは天に戻られる前に弟子たちに最後の訓戒を授けられました。それゆえに、あなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるからである。救い主が強調されたことは、福音を実践するためにやるべきことがどれほど多くても、真理を教えられ福音の道を学ばなければそれを行うことはできないということです。長年、ヒンクレ大館長は、教会員、特に青少年や新会員を教会に定着させるよう勧告してきました。私たちは皆、友人と責任と神の良い言葉による養いが必要だと大館長は言っています。家庭や教会で受ける霊感に満ちた教えは、神の良い言葉で養われるための非常に重要な要素となっています。父親、母親、兄弟、友人、宣教師、親権者、補助組織の指導者や教師として、その飯を最大限に生かす機会はどこにでもあります。セミナリーやインスティテュートの素晴らしい教師もそうです。もちろんまだ挙げることはできます。実際、この教会で教師ではない人を見つけることは不可能です。パッカー会長はペリー長老との話し合いでその点を強調し、皆が教師であると言いました。導く者も従う者も親も助言者も教師であると。使徒パウロがこう書いているのももっともです。神は教会の中で人々を立てて、第一に使徒、第二に預言者、第三に教師とした。その後に奇跡や霊的な賜物、天からの次元などの祝福が来るのです。マッケイ大館長は、若い使徒だった1916年の総大会で教師に召された人々の神聖な特質を強調してこう述べました。男女問わず、神の子供たちの教師よりも大いなる責任を受ける人は誰もいない。その言葉から教師の素晴らしい教師を手引き、教師その大いなる召しの題名が付けられました。皆が愛する初等教会の賛美歌、私は神の子は、両親や教師に対するこの願いを歌っています。私を助けて、導いて、いつか身元へ行けるように。英語の中では、私に必要なことを教えてくださいと歌っています。教えることは教会が果たすべき共通の務めです。私たちは皆互いに教え合い、神の子としてお互いが道を見出せるよう助け合う必要があります。私たちも今日それを行います。このテーブルの資料を見れば、私がレッスンの準備をしていることがわかるでしょう。皆さんも経験がありますよね。今日は皆さんのためのレッスンをします。どんなクラスでも準備は大変ですし、時間がかかります。ですから、早くからレッスンについて考え、計画をしてください。 例えば日曜日にレッスンがある場合、一週間前の日曜日に内容を読み、レッスンについて祈り始めるでしょう。そうすると丸一週間祈り、霊感を求め、考え、読み、実生活への応用方法を探すことに時間を費やすことができます。あまり早くレッスンを完成させる必要はありません。その一週間の間に驚くほどいろいろなことを考え、導きを受け、レッスンで使いたいと思う事柄を見つけて、そして準備を終えることができます。準備についてもう一つ進めたいことがあります。これは大抵の教師が経験することで、私自身も経験したことです。それはレッスンの時間内に、または生徒たちの頭にあまりにも多くのことを詰め込もうとして消化しきれなくなってしまうことです。2つのことを覚えておいてください。第一に、私たちは人々を教えているのであって教材自体を教えているのではないこと。そして第二に、ほとんどのレッスンテキストには時間内では扱いきれない量の内容が含まれているということです。ですからそのように心配するのはやめましょう。テキストに書かれていることをすべて教えようとして慌てるよりも、良いアイデアを 2,3 取り上げ、十分話し合い学ぶ方が良いのです。今目の前に広げている教材には、時間内に話せる内容の 3,4 倍もの量が入っています。ですから私も選択をしなければなりません。使わないものは別の日のために取っておきます。クラスの中に主の御霊がとどまるようにしたければ、穏やかな雰囲気が絶対に不可欠です。そのことを忘れないでください。あまりにも多くの教師が急いでレッスンをしています。全く不必要な競争をしているかのように時間と戦い、主の御霊を見過ごしにしているのです。ではパッカー会長とペリー長老との素晴らしい話し合いに戻り、教え、学ぶというこの偉大な務めを成功させるための要点を見出しましょう。そのために教会本部のこの教室に入り、皆さんが世界各地のクラスで行うようにレッスンをすることにします。皆さんのクラスと同様、リハーサルや原稿なしに行います。教師は最善を尽くして準備し祈ります。私も今日集まる生徒もそのように準備してきました。すでに開会の祈りをしましたので、これから教え、学ぶにあたって主の御霊が導いてくれると思います。このクラスへようこそ。これ私たちの教室ですよ。素晴らしい参加者と皆さんと一緒に参加してもらいます。話し合いの輪を広げていきましょう。このクラスの大きさは大体平均的なものです。皆さんが教えるクラスは大小様々でしょう。でも教えるための原則は大きさに関わりなく、基本的には同じです。ここには15人の素晴らしい生徒の方々がいます。そして16人目は世界中でこの放送を視聴している皆さんです。私は16人目の参加者を見るために時々カメラの方を覗き込みます。主にここにいる15人に話をしますが、皆でこのレッスンに加わっていきたいと思います。心に浮かぶ事柄に注意しながら耳を傾けてください。ここでの話とは関係のないことかもしれませんが、御霊はそのように働きかけます。教え方に関する御霊の促しに心を開いてください。そして皆さんは確かに教えることができるということを忘れないでください。ペリー長老はパッカー会長に質問を投げかけました。このような質問だったと思います。新任の教師に何を伝えますか？新しく召された人にどんな助言がありますか？彼らが勇気を出してメッシを受け入れ、 そしてメッシを喜んで果たせるように彼らに何を言いますか。ダルクイスト兄弟、
あなたならできます。
そうですね、誰でも教えることができます。パッカー会長もそう言いました。パッカー会長は確かメモをしていますけれども、教えることができるという約束が記された聖句を引用しました。聖句はいつも第二の証人のようですね。聖句を使うことができれば確信につながります。聖句は思い浮かびますか。
モロナイ10章17節です。
モルモン書の最後にある賜物についてまとめた素晴らしい聖句です。読んでくださいますか。
これらの賜物はすべてキリストの御霊によって授けられる。そしてそれぞれすべての人に授けられるのである。
一人残らず授けられるのです。でも時々他の人はできるけど私はできないと思うことがあります。でもそうではなく、すべての人に賜物が与えられるのです。ただ注意しなければならないことがあります。ジェンセン兄弟、8節の最初の 2,3 行を読んでくださいますか。
神の賜物は多いので、これらの賜物を否定しないように進める。これらの賜物は同じ神から出る。
そうですね、私たちは否定したくなることがあります。尻込みしてしまうのです。メッシュを受けたり教室に立ったりすることは誰にでも怖い経験です。心の中でこう聞こえるのです。私にはできない、賜物があるとは思えない、私に賜物があるはずはない、この飯が本当に適切な飯だとは思えないと。でもモロナイが言っているのは否定してはならないということです。神の賜物は多いので、これらの賜物を否定しないように進めると。もう一つ新約聖書の聖句があります。救い主が弟子に直接言われた言葉が新約聖書の中にあります。それは聖典の中で最も頻繁に繰り返されている約束と宣言だと前に聞いたことがあります。似たような聖句が100回も出てくると言った人もいます。一度か二度出てくることは私たちも一度か二度考えることでしょう。でも20回、40回、60回、80回も出てくるというのは明らかに主にとって大きな意味があるということです。誰か私が言っている聖句が分かりますか。
松森姉妹、求めなさい、そうすれば与えられるであろうという聖句ではないでしょうか。
そうですね、商品をあげますよ。
商品は書道協会ではダメなんですよ。
素晴らしい初等教会の指導者がいますね。松森姉妹、マタイ7章7節を読んでくださいますか。山上の水訓の聖句です。この約束が述べられた一つの聖句です。
求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。
私は簡潔ではっきりとしたこの約束が好きです。求めれば与えられ、叩くなら開かれる。これならできますね。ではここからアイデアを取り上げていきたいと思います。婦女協会の会長会のヒューズ姉妹に書記をお願いしましょう。私の字では読むのが難しいでしょうから。まず今日のテーマですが、パッカー会長がペリー長老との話し合いの中で話されたものです。それは教えるという賜物です。ヒューズ姉妹、表題として書いてくださいますか。すでに話し合いを始めましたが、いくつかの聖句が出てきましたね。教える賜物を求めるために覚えておくべきことをいくつか書き出してみましょう。松森姉妹が挙げたことを一番にします。求め、探し、そして霊の門を叩くことです。神が約束されたこの賜物を求める上で教師にとって最も重要な条件だと思います。カー兄弟、
私は聖句後半の約束の部分も書き出しておくと良いと思います。求めることで私たちは与えられるのです。 探すなら見出しますし、門を叩けば開けてもらえるのです。
ではヒューズ姉妹、聖句の前半を書き、その下に受けると書いてください。ハウエル兄弟。
私はルカ書12章12節も好きです。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるからである。
その言葉は全く新しい世界を私たちに教えてくれますね。いつも宣教師に言うことですが、口を開くことが必要です。準備をして最善を尽くすなら、神が語るべきことを必要な時に与えてくださいます。求め、定められた時に受けるという素晴らしい教えです。とても良い聖句ですね。スミス姉妹。
時々私は今のように周りの人々の素晴らしさに圧倒されます。
リラックスしてくださいね。
はい、私は改宗者ですが、開拓者を先祖に持つような人々を教えるように頼まれることがあります。また時には言いにくいことを言うように御霊の促しを受けることがあります。出エジプト記4章12節には、それゆえ行きなさい、私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろうと書かれています。もし私たちが御霊に従おうとするならば、すべての答えが分からなかったとしても、天父は私たちを導き、私たちを通して語ってくださると思います。
素晴らしい聖句ですね。このテーマについて長年話し合ってきましたが、その聖句が使われるのを聞いたことがありません。ありがとうございます、清水姉妹。その言葉は、困難な状況から解放されるためにモーセやイスラエルが大きな課題に直面していた時に語られました。それは私たちも直面する問題で、心配するな、それは与えられるという素晴らしい約束の聖句です。そのような課題を教えるときには、これらの聖句を覚えておくと良いでしょう。他にも良い聖句があります。
これも難しい面の一つなのですが、教師のメッシュを受けたとき、多くの人は圧倒されて、自分はふさわしくないし準備ができていないと感じます。でも最善を尽くして資料を勉強し、成分を研究して御霊に頼れば、いつも助けを得られます。圧倒されるのはどうしたらよいかよくわからないからだと思います。
確かに教師の経験がある人はみんなそう感じるでしょうね。私たちは協力して良い教材を人々に渡せるよう全体で協力しなければなりません。教会には素晴らしい教材やレッスン資料があります。素晴らしいテキストもあります。もちろんそれだけでは教えられませんが、一人で教えているのではないという安心感が与えられます。一から準備する必要はないのです。その点についてはこれからお話しますが、私たちは圧倒されるような気持ちにならなくてもよいのです。では他の点に移りましょう。パッカー会長がペリー長老と話していた時の言葉を引用しましょう。長老は説教団やクラスで立つ時、いつもあるものを頼りにしていると言ったのですが、長老がどこへ行くにも持っていくというあるものとは何でしょうか。ベック姉妹。
聖典ですね。
そうですね。ヒューズ姉妹、2番目に聖典から教えると書いてください。聖典から教えるということは、これは教会の中で強調しすぎることも課題しすぎることもないことです。聖典はまさに福音の本質であり、私たちが教えるように、そこから教えるように召されているものだからです。初等教会や成人、青少年など、教会で教える場合も家庭で教える場合も同じです。ある力強い聖句を思い出します。アルマ31章を開いてください。聖文を使うことについて、これほど力強く述べている聖句はないと思います。アルマは非常に重大な務めを果たさなくてはなりませんでした。ゾーラム人に伝道をするという困難な技です。この時コリホルと話をしていました。アルマ書の中でも大変な時期で、アルマを教え明かしするというこのチャレンジを乗り越えるにあたり、何に頼るべきかを見出しました。 和田兄弟、アルマ31章5節を読んでくださいますか。
はい。ところで御言葉を解き教えることは民に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、誠にそれは剣やその他これまで民に起こったどのようなことよりも民の心に力強い影響を及ぼしたので、アルマはこの度も神の言葉の力を使うのが望ましいと思った。
年を取るにつれこの聖句が好きになりました。どの聖句も好きになる必要があるのでしょうが、皆さんもよく読む聖句があるでしょう。私はこの聖句を何度も読みます。御言葉を解き教えること、つまり御言葉の力は民に正しいことを行わせるのに大きな効果があります。それは剣よりも民の心に力強い影響を及ぼしたのです。モルモン書には剣がたくさん使われていたと記されていますが、剣やその他とあるようにあらゆる戦いや争い、苦難、どのようなことよりも御言葉は民の心に力強い影響を及ぼしました。そこでアルマは神の言葉の力を使うのが望ましいと思ったのです。この力という言葉ですが、長血を患った女性がキリストの衣の房に触ったとき、主はこう言われました。力が私から出ていった。この力が私から出ていったというふうに主は言われました。ですからアルマが言っているように、私たちは神の言葉の力を使うべきです。それはとても力強い効果があるからです。
神の言葉についてですが、誰でも皆何かを学び成長するために教会へ来るのだと思います。ヤコブ書から一つ聖句を読みたいと思います。
ヤコブのどこですか。
ヤコブ2章8節です。あなた方の祭司は喜びをもたらす神の言葉、誠に傷ついた心を癒す言葉を聞こうとしてここに来たことと思う。
素晴らしい聖句です。他のいろいろな理由で使ったことがありますが、このような場合は初めてです。
レッスンの後で誰かに、これはまさしく私のためのレッスンでしたと言われると、教えてよかったと思います。
とても重要な点ですね。人々が教会へ来るのは霊的な経験をするためです。私たちが教会へ来て集会に出るのは、神の言葉を聞き、教会の声明、人々の証や確信、御霊のささやきに耳を傾けるためです。苦難に遭い癒しが必要な時、この世が与えるものだけでは不十分なのです。神の言葉によって癒される必要があります。素晴らしい聖句ですね。松森姉妹、
初等教会の教師は神の言葉から子どもたちに教えるのは難しいと感じています。子どもたちは字が読めませんし、聖典を持っていません。家で学んでいなければよく理解することができないのです。
経験豊かな初等教会の教師から注意を促されました。私たちはあらゆる年代の子どもたちを教える必要があります。子どもたちの状況に合わせる必要があるのです。
若い男性女性も同じです。よく理解しようとするなら、ニファイが言っているように御言葉を自分に当てはめる必要があります。
経験はさまざまな場面でしますね。家庭で経験することもあれば、セミナリーやインスティテュートで経験することもあります。青少年は時間をかけて成長させる必要があります。焦ってはいけません。ジェンセン兄弟、
これまでは4つの標準聖典のことを主に話してきましたが、聖典は他にもあります。
生ける預言者のことですか。
私は教会の教材の出版に少し携わっていますが、教会には良いテキストがあります。
機関紙もありますね。
力強い話や記事もあります。
おそらくその質問に対する答えは、標準聖典に沿った全ての資料は利用できるということです。確かに素晴らしい資料があります。生ける預言者の言葉や年2回の総大会の放送、教会出版物などです。利用できる神の言葉はたくさんあります。しかし私たちはそれを活用しなければなりません。ヒューズ姉妹、
ここで私はなぜと思うのです。 オークス長老が別の説教で指摘したように、教師用手引きはあるけれども、なぜそれをよく活用せずに自分の力に頼ろうとするのでしょうか。教師用手引きを使えばより良いレッスンができるということを兄弟姉妹に理解していただくにはどのようにしたら良いのでしょうか。
いいポイントですね。教会のカリキュラムを担当しているジェンセン長老の意見にも通じます。皆さんの素晴らしい意見や見解を聞くと、私は御言葉の力について新たな洞察を得ることができます。そして癒しと助けや光、そのようなものを感じることができます。前にパッカー会長が十二使徒定員会に語った話を思い出しました。ユタ州で大雪が降った時の話です。鹿の群れがその大雪のせいで盆地に追いやられました。そして中には山に戻れなくなった鹿もいたそうです。自然の生息地の外で全く異なる環境に動けなくなってしまったのです。この鹿を冬の苦境から救おうとした善意の人々は干し草を持ってそれをあちこちに置きました。そうした状況の中で鹿を助けるためにできる限りのことをしたのです。しかし非常に多くの鹿が餓死しているのが発見されました。鹿の胃の中にはたくさんの干し草が詰まっていましたが、鹿はそれでも餓死してしまったというのです。餌はあったのですが、彼らに必要な栄養がありませんでした。教師は生徒を養わなければならないことを覚える必要があります。神の言葉によって養うのです。教師ももちろん養われることができます。神の言葉に焦点を絞って教えるときに教師は祝福を受けることができます。ヒューズ姉妹、3番目に御霊によって教える、また御霊と共に教えると書いてください。主の御霊が本当の教師です。先ほど世界の聴衆に向かって、心の耳、霊の耳に霊の耳を傾けてください。話していることや私たちが今話していることと関わりのない思いや促しを感じていることがあるでしょうと言ったのはそのためです。非常に個人的なこと、家庭や結婚、子供のことが思い浮かぶかもしれません。でもそれが御霊であり本当の教師なのです。教義と誓約の43章16節に、高いところから教えを受けなければならないという聖句があります。私たちは器であり道具です。私たちは舌や口を使って語りますが、実際の教師は高いところにおられるのです。では友人のオリン・ハウエル兄弟を紹介しましょう。まず互いに知り合うことは良いレッスンをする上で役立ちますので、オリン兄弟を紹介します。オリン、あなたはいつ教会に入りましたか？
1996年6月です。
96年にどこで教会に入りましたか？
ボスニアです。
ボスニアですか？そこで何をしていたんですか？
軍隊にいました。
ボスニアのどこで、またどのようにしてバプテスマを受けましたか？
トゥズラです。ロシア風の酒場を改造した礼拝堂で戦車のカバーを持ち込み、ひっくり返してバプテスマフォントに使いました。
詳しいことを聞く時間はありませんが、面白いですね。とにかくこの素晴らしい男性は軍隊で他の町生徒の生活に感動し、福音の証しを受けて、そしてバプテスマを望んだのです。それで戦時中の改造された礼拝堂で戦車のカバーをひっくり返して、その戦車のひっくり返した戦車のカバーを使ってバプテスマフォントにしたんですね。
エンジンのカバーです。
戦車のエンジンカバーを外してひっくり返して水を入れ、そしてオリンはバプテスマを受けました。ではここが重要なんですけれども、誰があなたを教会員として確認しましたか？
あなたです、ホランド長老。
私ですか？
そうです。
そうですね。私は1996年の夏、ボスニアのトゥズラでオリン・ハウエル兄弟を教会員として確認しました。生きるか死ぬかというような戦時下で、この素晴らしい男性はバプテスマを受けたのです。現在はソルトレークで彼は大祭司として忠実に奉仕しています。今日はこのクラスの優秀な生徒の一人です。ありがとうございます、紹介してくれて。あまり顔を合わせることのないクラスの人たちが互いに少し知り合うことができましたね。ではハウエル兄弟とともに御霊によって教えることについて学びましょう。50章を開けてくださいますか。宣教師に対してしばしば使う聖句です。でも私たちも皆この聖句を使うべきです。13節を見ましょう。教義と誓約50章13節を読んでくださいますか。
主なる私はあなた方にこう尋ねる。何のためにあなた方は聖人されたのか。
ではより広い目的に焦点を移して、聖人を召しに置き換えてみましょう。聖人は神権のための言葉ですね。でもここでは一般的な召しについて話しますので、召しに置き換えます。それいえ主なる私はあなた方に尋ねる。すなわち何のためにあなた方は召されたのか。では14節を読んでください。
御霊すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって私の福音を述べ伝えるためである。
聖句の明確な言葉によって本当の教師が御霊だということが明らかになりました。本当の教師は私でもなく皆さんでもありません。私たちは皆受けるものであり、御霊と天の導きを受ける必要があります。御霊すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって主の福音を述べ伝えるためであると。次に警告の聖句が続きます。もし他の方法を取ろうとしたらどうなるのでしょう。御霊を受けずに、また御霊を心に向けずに教えようとしたらどうなるのでしょう。主はどう思われるでしょうか。マッキー姉妹、少し先の18節を読んでくださいますか。
何か他の方法によるとすれば、それは神から出てはいない。
もう一度読んでください。
何か他の方法によるとすれば、それは神から出てはいない。
他の方法によるとすれば、それは神から出ていないと記されてますね。ベック姉妹、
ということは教師手引きなどを勉強し、概要をまとめ計画を立てても、レッスンのためにそれを教えるのではなく、準備はしてもそれを脇に置き、御霊に導かれるままに教えなければいけないということですか。
私が答える前に誰か意見がありますか。ベック姉妹の質問を聞いたと思いますが、どうでしょうか。
教えているときに準備したものを使わないように御霊がささやくということだけではないと思います。準備をしてレッスンを組み立てる段階で御霊がささやくのです。総大会も同じです。私たちの生活を変える素晴らしい総大会にはたくさんの準備が伴います。
他に意見がありませんか。教師と御霊が果たす役割は何でしょう。
私はよく準備をします。計画を細かく立て、あとはこれに従えば良いという状態にします。そうすることによって安心できるのです。ただ今日教えていただきたいことは、そうして計画したレッスンをしているときに、クラスの中で試練に遭っている人がいるとします。そのようなときに、準備したレッスンと御霊の導きに従うということをどのように組み合わせていけば、どのように実際に行ったらいいかということです。 何を言うべきか、またどのような聖句を使うかということを実際にどのようにしたらいいのかということです。
どの教師も直面する問題ですね。カー兄弟、
重要なのは準備し、心の中に蓄えたことにこだわらず、計画に縛られないことです。準備したことを心に留めながら、御霊の促しに心を開くことです。
両方を生かすのですね。準備はしていませんが、御霊が導いてくれますというのは正しくはありません。反対に、準備したことにこだわり、レッスンの中で感じる促しを受け入れないのも同様です。ベク姉妹は2つを調和させながら学ぶ方法を教えてくれたと思います。準備をした上で御霊に心を開き、レッスンをするときに進むべき方向を決めていくのです。スノー兄弟、そしてヒューズ姉妹、
クラスの生徒はそれぞれ異なる導きを受けて家に帰ります。私たちはそのことを理解しなくてはなりません。レッスンに御霊の導きがあることは重要です。でも素晴らしい話し合いの後で教師がこういうのを聞いたことがあります。とても良い話し合いですが、そろそろレッスンをまとめなくてはなりません。それで大切な機会を逃してしまうことがあるんです。
確かにそうですね。導きを受けたらその瞬間に機会をチャンスをつかめるように、導きに対して敏感になるよう自分を高めていく必要があります。ヒューズ姉妹、
私はいつもある一つのことについて考えています。とてもちょっと難しいことなのですが、一体どのようにしたら私たち教師は御霊によって教えていると分かるのでしょうか。私にはまだよくわかりませんし、実際に教えている時もいつも御霊を受けていると自信を持っては言えません。
どう答えたらいいでしょう。御霊によって教えているという確信についてです。自分が御霊によって教えているかという確信ですね。何かそれを示すものがありますか。それともスノー兄弟が言ったようにただそう信じて希望を持つだけでしょうか。ジェンセン兄弟、
少なくとも私にとってはそうではないと思います。同じような疑問を持つことがありますが、50章の21と22節にはこうあります。真理の御霊によって言葉を受ける者は、真理の御霊によって述べられるままにそれを受けるということをあなた方が理解して知ることができないのはなぜか。それゆえ説く者と受ける者が互いに理解し合い、両方共に強化されて共に喜ぶのである。
心に喜びを感じるなら、それが一つの印と言えるのかもしれませんね。ジェンセン長老、
今日良い模範が示されていると思います。教師は時々高いところから話し、生徒の参加を求めないことがあります。その聖句に関連した引用文を私はいつも使っているのですが、今日の話し合いからその言葉を改めて素晴らしいと思いました。それは参加を促しなさい。生徒が選択の自由を使うなら聖霊に教える権限を与えるからですというものです。教師が語ると聖霊が教え、人は耳を傾けるのです。
ジェンセン長老、もう一度言っていただけますか。
これはスコット長老が CES の訓練集会で教えたことです。参加を促しなさい。生徒が選択の自由を使うなら聖霊に教える権限を与えることになるからです。参加すればメッセージを記憶することができ、自分の言葉で表すと心で確認し証を強めることができるのです。
ロムニー館長の言葉を思い出します。 御霊の影響により話したときはいつでもわかる。知らなかったことを新たに何か学ぶからであると。教師は語り教えますが、突然それまで考えたこともない事柄を語ったり教えたりします。あるいは前に考えたとしても新たな喜びや力を感じるのです。それが見分ける方法かもしれません。でもスノー兄弟が言ったように、確かにわからない場合が多いですね。私たちは最善を尽くしますが、この広い世界中の聴衆が教会で教える経験を通して、おそらく多くの人が心や思いにたくさんの経験をしているのではないでしょうか。教師の神聖な召しの一つは御霊の器になることです。できる限り霊性を高め、献身的に努力すれば個人的な奇跡を経験します。項目4は、生徒が学ぶ責任を引き受けられるように助けるということです。活気のないクラスを教えることになったらどうしますか？生徒がまるであなたに教えてもらうのは嫌だ、だからうつむいて靴を眺めることにしよう、あなたを見るときはにらみつけるとでもいうような態度を示していたらどうでしょう？もちろんいつもそうではないでしょうけれども、私はそのようなクラスを持ったことがあります。生徒が学ぶ準備をしていない状況で皆さんも教えたことがあると思います。どのようにそのような生徒を助けられますか、ベック姉妹？
私は時々どのような質問をするべきかよく考えます。ですけれども、生徒の側に立ってみると、彼らの方から質問を導き出せる機会を作れば、彼らはより多くのことを学べるのだと思います。ジョセフ・スミスの例を挙げると、彼はヤコブ書を読み、そして疑問を感じたのです。そしてどうしたらわかるだろうか、わかるのだろうか、今これを解決しなければいけないと感じました。そして学びたいという気持ちで主に尋ね祈ったのです。教師としての難しい課題の一つですが、それは何を聞くかということではなく、どのようにしたら生徒が質問をし考え、聖霊から学ぶことができるかということを考えることだと思います。
教会の好きな書籍の中に旧友が書いた本があります。デニス・ラスマセンの主の質問という本です。主がいかに質問を用いて教えられたかがその本には書かれています。アダムの時代には、あなたはどこにいるのかと尋ねになりました。主はアダムの居場所を確かにご存知でした。でもアダム自身が自分の居場所を知る必要があったのです。だからそのような質問をされました。私が自分の父の家にいるはずのことをご存知なかったのですか、という質問もそうです。救い主は人々が質問を返すことができるように質問をされました。数えたことはありませんが、現代の教会でも教義と制約の非常に多くの啓示が主に尋ねた質問の答えとして与えられています。ベック姉妹が言った通りですね。では松森姉妹。
子供についてはそれは難しいことです。正直に言うと、初等教会の子供たちの中にはあまり
学びたくない子がいるんですね。
そうですね。生徒が学ぶ責任を引き受けるべきであるという考えは高度な概念です。特に小さな子供には難しいことだと思います。初等教会の教師はどうしたらよいのでしょうか。
大事なポイントですね。教師をしていてそういう問題にぶつかったらどうしますか。レッスンをしないわけにはいきません。ところでこれは4番にしましょう。少し高度な概念だからです。でもあまり十分に話されていない事柄だと思いますので話し合いましょう。松森姉妹の質問について話し合います。子供やセミナリーの生徒、また14歳のアロン神権者やマイアメイドなど、そのような人は時折関心がないのか、そのように振る舞うことがあります。実際はいくらか関心があるんでしょうけれども、彼らを助けるにはどうしたらいいでしょう。
生徒は教室で学んで即座に理解しない場合もあり、レッスンの後で教室の外で理解することもあります。私が教会について学んでいた時、宣教師が教えてくれたことが1週間後に分かったことがあります。だから学んだことを理解するのは教室で教えると考える必要はありません。
良い指摘ですね。これも御霊の働きです。一週間またはそれ以上主の御霊が働いたわけです。これは教会の求道者の典型的な例です。何時間も何日も宣教師が去った後も次のレッスンまでずっと御霊が働きかけるわけです。和田姉妹、
松森姉妹が初等教会の子供についてお話しされましたが、子供たちはよく質問ばかりするので、私は準備してきたお話や資格教材を使うことができない場合があります。質問に答えるのが忙しいんです。でもそれでいいのでしょうか。
もちろんそれで大丈夫です。
レッスンを単純にして一つのテーマだけを教えるように努めています。そうすると子どもたちも分かってくれるようです。
私が冒頭で述べたことをうまくまとめてくれましたね。たくさん盛り込まないことです。初等教会に限らず、子どもそれに大人も一つの概念、原則、和田兄弟が1週間後に分かった真理など一つでも理解すればそれで十分価値があるのです。ですから安心してください。心配はいりません。カー兄弟、
彼女が言ったことで目から鱗が落ちました。教室が活気づくのは子供でも大人でも質問をするときではないでしょうか。
みんな、まあ、何か学び始めてますね。生徒が参加してくれず教師に負担がかかっている場合はどうしたらいいでしょう。ミラー兄弟、
レッスンを何としてでも進めるべきでしょうか。それとも途中で止めて御霊を招くために何かすべきでしょうか。開会の賛美歌、祈り、霊的な話の後でも御霊が感じられない場合、レッスンを中断して御霊の導きを得るにはどうしたらよいか生徒に尋ねるべきでしょうか。最初のレッスンでは難しいでしょうね。でも最善を尽くすなら御霊の働きがあって全員が参加する瞬間が訪れると思います。その時こそレッスンを中断してこういうのです。今何が起きているか分かりますか。クラスが変わったことに気づきましたか。
御霊があるかどうかどうしたら分かるでしょう。ミラ兄弟が質問したことですが、反応のない生徒を前に自分がしっかり教えているかどうかどうしたら分かるでしょう。生徒にも教師にも大事なことは皆がどう感じているかということです。主が共にいて主が愛してくださっていること、また自分が最善を尽くしているということを感じているでしょうか。主が生徒を愛しておられることを感じているでしょうか。私たちが福音の心を持ち互いに愛し合うなら、そこが出発点になると思います。反応を示さない生徒にはうまく教えられないかもしれませんが、愛することはできます。今日愛することができれば明日は教えられると思います。それは私たちの働きです。相手に求めることはできません。初めから終わりまで生徒を愛するなら奇跡が起きます。生徒が質問できるようにするには、今ここでやったように多少行動を促さなくてはなりません。こちらから質問を投げかけて反応を見るのも良いでしょう。生徒を参加させるために流れを作ってあげるのです。では世界中の視聴者の皆さんに話してもいいでしょうか。例えばある教師が大会でメリル兄弟が話した言葉を引用しようと思い、こう言ったとします。じゃあ図書館かワードの図書室または資料室に行って、もしくはそのような資料が置いてあるところに行ってビデオを探し、それを使ってメリル長老が話す姿をみんなに見せよう。しかしここで言いたいことがあります。皆さんがそうすることは一向に構いません。時にはそれでも良いでしょう。ただし視聴覚教材はあくまで補助教材です。レッスンの代わりをするものではありません。 料理でスパイスを使うのと同じです。私は料理がうまくはないのでこのように言う資格はありませんが、資格教材はスパイスのように使ってください。味を良くし引き立て豊かにするものです。地図やまた絵、ビデオや配布資料などはレッスンを引き立てることができます。でもスパイスだけを食べる人はいませんよね。皆さんにお願いしたいことは、視覚教材を使いすぎないということです。視覚教材は教師あるいはテキストの代わりをすることも、主の御霊の代わりをすることもできません。必要な時にだけ使うようにしてください。和田姉妹、最後にどうぞ。
初等教会には時々手のかかる子供がいます。私はそのような子供と関わった時、子供たちは主の御霊が宿る清い、本当に清い霊であるということを想像するようにしました。大切なことは、私たちは皆神の子供だということです。子供は体が小さくても知性を持ち、何かを学ぶために地上へ来たのです。理由があるのです。
ありがとうございます。素晴らしい意見ですね。本当にありがとうございました。森兄弟、
実は教師が生徒であり、生徒は教師であるということを聞きます。
大抵の場合は教師は生徒よりも多くのことを学びます。それが教える喜びの一つですね。ではまとめましょう。ヒューズ姉妹、最後に5番を一番上に書いてください。大きく一言、証しすると書いてください。これが5番目の項目です。教師はクラスで、私の場合は教会や家庭で、私たちはレッスンをまとめるときに証をしなくてはなりません。ここでも最後に証をさせていただきます。長いこと忘れられない話があります。パッカー長老が何度も引用したウィリアム・E・ベレット兄弟が少年時代に出会った日曜学校の教師の話です。創造し少年たちを教えるために年配のデンマーク人の兄弟が召されました。彼が召されたのは意外でした。言葉もよく話せませんでしたし、ひどい訛りがありました。農夫特有の大きな手をした年配の兄弟で、その彼が15歳の荒々しい少年たちを教えるのです。どの点から見ても適任だとは思えませんでした。しかしパッカー長老はウィリアム・E・ベレット兄弟がこういうのを聞いたと言います。このデンマーク人の教師はあらゆる障害や限界を乗り越え、この創造し15歳の少年たちの心を動かし、彼らの生活を変えたというのです。ベレット兄弟はこう明かしました。その教師は信仰の炎で私たちの冷たい手を温めてくれました。生徒は皆そのような経験をする必要があります。手を照らったレッスンをする必要はありません。視聴覚教材の使い方は知っていても、私たちはそれを上手に使えないかもしれません。大事なのは信仰の炎で全ての生徒の手を温めてあげるということです。長い間失望していることがあります。この放送を聞いている16番目の生徒の皆さんにお話します。それは実に忠実で有能な教師たちが素晴らしいレッスンをしているのですが、レッスンの終わりに時間が来ました、じゃあジョーンズ兄弟閉会の祈りをしてくださいと言って終わってしまうのです。レッスンをまとめることも、生徒の目をじっと見つめることもしません。その日学んだことや応用すべきこと、主が望んでおられることも話さず、レッスンが教師や生徒にとってどのような意味があったかを一言も触れずに終わる教師がたくさんいるのです。 そのような時、私はレッスンについて彼はどう感じたんだろうか、教師や生徒にとってこのレッスンがどのような意味があったのだろうと尋ねたくなります。競技や原則を調べ、地図やビデオを用意することに一生懸命努力はしますが、その競技や原則が生徒を導き、共に歩むべき教師にとってどのような意味を持つか証しすることはないのです。
J.
ルーベン・クラーク館長がかつて述べたように、自らの信仰を分かりにくい方法で伝えないでください。自らの信仰を分かりにくい方法で伝えないでください。疑いの種をまいてはいけません。利己的な行動や虚栄心を遠ざけてください。教師がいかに優秀であるかを見せつけないでください。そうではなく、福音がいかに輝かしい素晴らしいものであるかを印象づけてください。失われた部族や3人のニーファイ人の居場所を思い悩む必要はありません。それよりも生徒がどこにいるのか、生徒の心の中でその状態がどうなっているのか、心の上や失望の淵にいる人々の必要についてもっと心配してください。教え、そして何より証しをして彼らを愛してください。証しはレッスンの中で最も重要なものです。誰かの霊を救えるかもしれないのです。心を込めて語ってください。私はこのアルマの言葉がすごく好きです。私は心を込めて証しします。アルマが尋ねたことを回収に尋ねてもいいでしょう。アルマ5章を引用します。あなた方は私が自分でこれらのことについて知っていることに気づかないのか。私が自分が語ってきたこれらのことが真実であることを知っている。何事もすべて真実であると私は自分で知っている。私は神が生きておられ、私たちを愛しておられるということを明かします。イエスはキリストであり、生ける神の御子、世の救い主、贖い主です。これは主の教会であり、教えることは実に重要なことです。ここで言われているように、教えるなら天の助けがあります。ここで言われたことは始まりに過ぎません。教える賜物を尋ね求めてください。私たちがその賜物を祈り求め、門を叩くなら、聖典から教え、そして聖霊によって聖霊と共に教えるなら、生徒が学ぶ責任を引き受けられるよう、私たちがそのように助けるなら、また教えたことが真実であると証しするなら、神はイエス・キリストの福音のメッセージに対する確信を教師と生徒の心に植え付けてくださいます。世界中の、またここにいる兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音は私にとってのすべてです。人生で最も大事なものです。私の希望であり、酒どころであり、救いのために私が探求しているものです。子供や孫たちのために望む最も大事なものです。私が福音を学んでこれたのは皆さんのおかげです。皆さんのような人が私を教えてくれたからです。初等教会、家庭の夕べ、羊定員会、伝道部など、どこかで教えてくれたのです。私はまだ自分がなりたいもの、またなるべきものにはなってはいません。しかし私の成長は立派な教師たちのおかげなのです。愛する両親や私の生活を変えた善良な人々をはじめ、現在私が加わっている評議会や定員会の人々のおかげです。 大官庁会や十二使徒定員会の会員、そしてその他の幹部の兄弟たち、そして皆さんのような素晴らしい補助組織の指導者から教えを受けることができるのです。神の愛を明かします。神は私たちを愛しておられます。私は皆さんを愛しているのでそれがわかります。そして私は教える経験が好きです。私たちが教える力を一層向上させられるよう祈っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。